ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。実は今日の放送で、この聖書と福音はちょうど1000回目を迎えます。2000年4月に放送を開始して、約20年かかりました。こんなにも長く続けてくることができたのは、神様の恵みと、また温かい皆さんの励ましがあったからです。どうぞこれからもこの番組をよろしくお願いします。ところで私は、聖書メッセージを語り続けるということについて大きな意義を感じています。というのは聖書の中に次のように語られているからです。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ここから3つのポイントでいかにしてキリストを救い主として信じることができるのか、ということについてお話ししましょう。第一に、信仰は聞くことから始まるのです。今あなたが持っておられるお考えはもしかしたら無神論かもしれませんね。あるいは、たとえ神がいたとしても人間が神を知ることは不可能なことだと考えておられるかもしれません。ところで、そのような世界観はどのようにしてご自分の考えになっていったんでしょう。それまであなたが見たり聞いたりしたこと、また読んでこられた本などからそうではないかなと考えるようになられたに違いありません。もし今まで神について、キリストについて、ほとんど聞いたことがないならば、それを信じるのは難しいのは当然のことです。というのは、人は何かを知るには判断材料が必要であるからです。判断できる材料や、判断できる情報に触れたことがないのに信じるってことは難しいことですね。まず聞くというところから全てが始まります。聞いてみることでもしかしたら腑に落ちることが起きるかもしれません。そして人は腑に落ちると、腑に落ちる前の自分には戻れなくなるものなのです。この番組のリスナーの方から随分昔にお便りをいただいたことがあるのです。この方のひいおじいさんは98歳で、一日の大半を寝たきり状態で過ごされています。自力で起き上がることがとても難しいほど筋力が衰えてらっしゃるのです。しかし彼女はどうしてもおじいちゃまにキリストを信じて永遠の命を得てほしいと強く願っていました。それで過去400回分のメッセージを聞けるデータの入ったデバイスをプレゼントしたのです。ひいおじいさんの耳にイヤホンを入れて、朝スイッチを押して、そのまま出勤するんですね。彼は一日中聞くことになります。嫌なら耳からイヤホンを外せばいいんですが、外さなかったんですね。ある朝、彼女を手招きして、こう言ったそうです。他の話はないのか、もう覚えるくらい聞いた。それで別の400本分のデータに差し替えて聞いていただきました。何ヶ月も経ったある日のこと、またしても手招きされたのです。聞くと、部屋の仏壇の扉を閉めてほしい。あれは神ではない、ただの箱だと分かった。私はキリストが神だと分かった。私はキリストに全てお任せすると決めた、とおっしゃったというのです。彼女が飛び上がって喜んだのは言うまでもありません。ところで、どうしておじいちゃまは心が変えられたのでしょう。聞いたからです。聞いた言葉が心の中に入り、得心なさったからです。第二に、何を聞けばいいんでしょう。キリストについての言葉です。このキリストについての言葉を、福音と言います。この福音を3つのポイントにまとめると、キリストは私たちの罪のために死んでくださったこと、これが第1点。次に、墓に葬られた、これが第2のポイント。そして次に、キリストは死から蘇られたということです。キリストがしてくださったことは無数にあるのですが、死亡って言うなら、この3つです。あなたの罪を許すために、あの無ごたらしい十字架をものともせずに、この世に来てくださったのです。そしてあなたの代わりに、 死んで罪の償いをしてくださったのです。その償いが父なる神に受け入れられたという証拠が復活なのです。あなたはこの三点を信じておられますか？第三に、神がキリストによって成し遂げてくださった無償の愛の働きがよーくわかると、神の恵みによってこのキリストを信頼しようという心が起こされてくるのです。私は先日、小谷誠さんという方の本を読んで、とても考えさせられました。実は彼はもともと吉本の芸人だったのですが、全く売れず、相方からコンビを解消されてしまうのです。最後のチャンスにかけてピン芸人として上京し、一足早く成功していた芸人、キングコングの西野さんの家に転がり込むのです。家賃4万円の約束で大きな部屋に住まわしてもらうのですが、2ヶ月続けて滞納して追い出されてしまうのです。ホームレスになった小谷さんは、無料でホームページを作ってくれるサービスを利用し、株式会社住所不定というネットショップを立ち上げます。これは1日50円で何でもするという便利屋さんです。50円ですから、あっちこっちから引っ張りだこになるんですね。ペンキ塗り、引っ越しの手伝い、話し相手やヌードモデルまで何でもやります。しかし、毎日働いても、1ヶ月の最大収入は、1500円にしかなりません。こんなので生きていけるんでしょうか？ところが実際やってみると、想定外のことが起こり始めるのです。草むしりを朝から一生懸命やってると、昼になります。依頼主もさすがに50円では悪いと思い、昼飯でも食べるか？と声をかけてくれるのです。夜までやってると晩ご飯でもどうだ。そして一緒に食べていると仲良しになるので、おい飲みに行こうか。それで遅くなったら、こんな時間だから泊まっていけよと親切にしてくれるというのです。そのうちツイッターで腹減ったなどと打つと、じゃあ飯に行こう、ごちそうするとか、泊まるとこあるのとコメントが入り出すんですね。まあ、こういうコメントを言えるのは全部50円の利用経験者ばかりです。彼はこうして1ヶ月で10キロ太り、1年後に25キロ太るんです。ズボン入らなくなったとツイートすると、ズボン買ったるというコメントが入るのです。やがて利用者の一人と結婚し、式は会費制にしたら100万円も余ったので、それをフィリピンの被災地に寄付したそうです。ことの顛末を本にしたら、これが飛ぶように売れて、印税が入るようになったというのです。どうしてみんな小谷さんに協力するんでしょう。最初に50円というただ同然の代価で、彼が自分の一日を捧げて助けてくれたからです。彼の献身的な態度に触れた人たちは、彼に何かをお返しせずに折れなかったのです。ところで、私はイエス・キリストのことが大好きです。それはキリストが私のためにご自分の一日ではなく、すべてを捧げてくださったからです。そのキリストの愛に触れた私は、キリストを信頼せずに折れなくなりました。あなたはいかがですか？キリストはあなたを本当に助けてくださる方です。どうぞこのキリストを自分の救い主として信頼してください。心からお勧めします。